君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
1970年代に論文が発表されていたにもかかわらず、長いこと埋もれていた宝物、それが有機分子触媒のテクノロジーです。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は未来を開く新しい触媒、有機分子触媒のお話。義歌大環境生命工学系原口直樹先生の研究室を訪ねます。
先生、先ほどから手持ち無沙汰でですね、手でなんかプラスチックの棒のつながったのをクチュクチュクチュクチュひねっているんですけど、これ何ですか？
これは今日話の中心となるプロリンっていう有機分子触媒です。
プロリン、
プロリン、ちょっと可愛い名前ですけれども、
可愛い名前ですね、はい、有機分子触媒、はい、触媒って義歌大でよく聞く単語ですけれども。
そうですね、皆さん大体触媒には金属が入ったような触媒を扱っていると思うんですけれども、はい、私はその金属が入っている触媒ではなく、うん、金属元素を含まず、うん、炭素、水素、酸素、窒素、硫黄などの元素からなる触媒作用を持つ低分子化合物、うん、これを有機分子触媒というんですけれども、それを扱っています。
先生、その前に触媒っていうのはよくわからないんですけれども、
はい、そうですね、触媒っていうのは、うん、原料から何か目的物を作りたいと思った時に、はい、ちょっとの触媒を加えてあげると反応がスムースに進行して、うん、大量の目的物が取れるものです。
化学合成みたいな。
そうですね、化学合成の、方法の一つになってますね。
僕ら小学校や中学校でね、はい、化合とかやってきましたけれども、
はい、
あれも、その物質だけで化学反応が起きてるわけじゃなくて、触媒が絡んでるんですか？
そうですね、例えば簡単な例で言うと、うん、A と B というものを混ぜても普通は反応しないけれども、うん、熱を加えてあげると、そうすると熱がその触媒となって化合物、欲しいものができる。
なんか試験管に入れて下からアルコールランプで熱しましたよね、
はいはい、
そうすると反応して新しいものができ
るということですね、
はい、あの時は熱が触媒になる。
そうですね、反応を触媒してると言ってもいいと思います。ただ通常は何かその物質を加えてあげて、うん、それ自身の構造は変わらないけれども、はい、生成物ができるものを触媒と呼ぶことが多いので、はい、何かこういった化合物ですね、こういうものを触媒と、狭い意味ではそう説明してます、はい、
その合成に欠かせない触媒は普通金属だっておっしゃいましたね。
そうですね、金属を中心として有機物が周りを取り囲んでいるものが多かったり、または金属だけですね、そういうもので触媒となるんですけれども、はい、最近になってですね、その金属を使わないで、うん、反応を触媒することができるようになってきました。
先ほどおっしゃっていただいたような炭素とか、
水素だったり酸素、うん、窒素だったりしますね、そういうものだけで構成されているような化合物、これが反応を触媒するということが分かってきてます。
すごい発見じゃないですか。
そうですね、
原口先生が、
残念ながら私ではないんですけれども、はい、まあ、私はこれをうまく使って研究を進めています、うん、はい、
発見されたっていうのはつい最近のトピックスなんですか？
そうですね、トピックスとしては流行りになったのは2000年に入ってからですね、う
ん、研究にも流行りがあるんです
ね。そうですね、それまでっていうのは有機金属をメインとして研究が多く進められてました。
金属で触媒にしてい
た、はい、はい、そうですね、でちょっと有機分子触媒 がこう見つかるまでの経緯の話になると思うんですけれども、はい、最初そのこのプロリンですね、
プロリン、
はい、この化合物が触媒の性能を示すということが、はい、分かったのが1971年なんです。
だいぶ昔の話です。
かなり昔ですね。今からもう
40年
くらい経ってますね、
はい、
ただその時にはですねあまりこの研究というものは注目されてなくて、その当時流行りだった有機金属化学というものが多く行われてました、う
ん、みんな触媒は金属の方見ちゃってたわけなん
ですね。その時なんでそんなに多くの研究者がですね有機金属化学に興味を持ってたかっていうと、はい、有機金属化学っていうのは金属の種類をちょっと変えたりするだけで今までなかったような反応がその当時見つかってたわけですね。
錬金術ですね。
そうですね、うん、でそういうのにみんなその当時の科学者はのめり込んでいて、金属が入ってないものなんか面白くないよっていうような時代の流れというんですかね、そういうのもあったと思います。
原口先生ももしその時代、はい、研究者だったら、はい、金属にまんまとハマってたかもしれないですね。
そうですね、多分流行に乗りやすいタイプだと思いますので簡単にハマってたと思います。
なのに最近になって急にプロリン。
そうですね、2000年にこの簡単な構造をしているプロリンというものが触媒、はい、で不整合性ができるということが分かりまして、また他の研究者の方が言葉として英語でオルガノキャタリストまたはオルガノキャタリシスという言葉を提唱されました。で非常にこれが爆発的に受けたということで2000年以降現在に至るまでですね急速に発展している学問分野であると言えます。
なんで急に2000年になってから有機分子触媒が復活してきたんですかね。
そうですね、これは非常に面白いところだと思うんですけども、もちろん有機金属化学も現在では盛んに行われてます、はい、ただ有機金属化学を行うためには、うん、いろんな設備が必要であったり、うん、特に空気とか酸素に対して水ですね、あとはそういうものに対して安定でないことが多いのでなかなか実験するにも難しい、うん、テクニックがいるといったことがあると思います。
水分の有無で反応が変わったり
変わったり反応しなかったり、うん、触媒が死んでしまうという言い方をするんですけれども、触媒の性能を全く示して
働かなくなっちゃう。
そうですね、働かなくなってしまったりすることもあります、うん、なのでそういうのに比べるとこのプロリンっていうものは金属を含まないわけですから、はい、非常に取り扱いやすいと。あとこれはアミノ酸の一種なので、はい、その原料としても非常に安くて豊富に手に入るといったことが言えます。
美味しそうですしね。
そうですね、はい、我々の体を構成している一部にもなっていると思います。
食べられるんですか。
僕はちょっと食べたことはないんでわからないんですけれども、はい、食べても多分大丈夫だと思います、
はい、まあでも食べない方がいいと思いますけどもね、はい、じゃあ21世紀になって、はい、急に研究者は有機分子触媒の目を向けたわけなんですか、は
い、そうですね、2000年以降これからどんな面白いことが見つかるかなということで、いろんな研究者が日本だけじゃなくて中国、アメリカ、ヨーロッパ、はい、いろんな国の研究者がこぞって今まで有機金属をやってたような人も、うん、有機分子触媒に取り掛かってきたりしています。
今熱い分野なんですね。
熱い分野ですね、はい、
そして豊橋技術科学大学の原口先生もそこにどっぷり今使って研究をしてるわけですね、
はい、そうですね、はい、うん、非常に面白いことがいろいろ見つかってます。
プロリンの研究なんですか。
実際はプロリンは使ってなくて、うん、まあ、これに似たようなものを原料として、はい、新しいような触媒の開発もしてますし、他の研究者の方が作った触媒をさらにどうやってやったらうまく使えるかなというような研究を進めています、う
ん、新しい有機分子触媒を探したり、
はい、
でそしてもうすでに見つかっている有機分子触媒もっといい反応が出せないか。
そうですね、反応であったり何かある目的物の合成法であったりそういうものの研究を行っています。
それでできるものっていうのはどういう僕らの知ってるようなものができるわけですか。
そうですね、主に有機合成なので、はい、応用される分野としては、うん、医薬品の合成だったり農薬品の合成、
薬
ですね、はいはい、そういうものがまず第一に挙げられると思います。
薬を作るときにやっぱり化学反応して作っていくわけなんですね。
そうですね、 薬の中に例えば金属がちょっと入ってしまいますと、もしその金属が体に害を及ぼすようなものであると非常に困りますね。有機分子触媒を使えば、例えばちょっと残っていたとしても、
炭素とかですね、
そうですね、体に対する影響っていうのはそんなに大きくないでしょうということが、言えます。で、医薬品の応用なんですけれども、例えばタミフルとかリレンザのようなインフルエンザ治療薬はご存知ですね。
はい、話題になりましたね。
そうですね、タミフルの原料というのはシキミ酸っていう天然から取れるような、中国でよく取れるんですけれども、はい、これを原料として、合成してます、うん、ただいろんな人がタミフル欲しいとなってきますね、インフルエンザが流行すると。
そうですね、
そうすると供給できるシキミ酸だけでは対応できないような場合、
足りない、
はい、そうです、足らなくなってきます。で、そうした時に化学の力、化学合成 を使ってタミフルを作りたいとなってきた時に、有機分子触媒が活躍してくるわけです。
あ、なるほど、素晴らしいですね、有機分子触媒。
そうですね、ただまあ全てがいいことではないので、
例えば
悪いこともちょっとありますね。例えば今ちょっと問題になっている点としては、その有機金属の触媒っていうのは本当にすごいごくわずかの量で目的物を大量に作ることができることが多いんですけれども、うん、
はい、
有機分子の触媒はまだそこまでその触媒の性能、触媒活性というんですけれども、うん、その触媒活性が高くないので、うん、それよりも多い量、10倍量、100倍量、多い量必要な場合が多いです。
あ、じゃあ金属くんは1人で1万個製品を作れるぞっていうんですけれども、はいはい、有機分子くんは100個ぐらい作ったら
もう疲れてしまうと、はい、そういったことになることもあります。
あ、
はい、
まだ弱いんですね。
そうですね、
こいつを鍛えてあげないといけない、
はい、
原口先生の研究の一つ。
そうですね、目標の一つになってます、
はい、
あとは有機金属触媒も同じなんですけれども、うん、分子量がそんなに大きくないので、溶媒に溶けやすいんですね。
ちっちゃい
ので溶媒にはよく油を使うんですけれども、油に溶けてしまって、はい、目的物、自分が作ったものと分けるときにちょっと難しいといったことがあります、う
ん、用事が終わって、
はい、
じゃあプロリン回収ってなったときに、
そうです、ね、
完全に溶けちゃってて、
はい、
元に戻せない。
そうですね、どうしても入ってしまう場合とか、
その製品の方に行っちゃう、
製品の方に入ってしまう場合もありますし、
うん、
あとはその回収をするために、はい、欲しいものを取り出すために何か作業が必要になってくるといったことが挙げられます、
はい、
でそういうものをなるべくこう簡単にしたいなということの研究も行ってます。
溶剤から取り出す、
そうですね、はい、
も先生の研究なんです、
はい
はい、
でその解決法の一つとしては、その高分子と呼ばれるポリマーですね、はい、ポリマーにその有機分子触媒をくっつけたりして、またはその有機分子触媒自体の分子量をたくさんつなげてあげて、うん、高分子にしてあげることで溶媒に対するその溶けやすさ、溶解性が変わってきます。
わざわざでっかくしてやるわけなんです ね、はい、
そうですね、
その方法としてプロリンみたいな有機分子触媒をいっぱいくっつけてでっかい塊にしてやったり、はい、なんか取っ手をつけてやるみたいな感じで、
そうですね、
高分子ポリマーで掴
みやすくしてあげるということで、その回収をしやすくしたり、またそうなると再使用がしやすくなりますので、うん、再使用が可能になってきます。
昔8センチ CD はちっちゃいから12センチ CD みたいにこうアダプターつけてね大きくわざわざしてましたけれども、ね、有機分子触媒も小さすぎるから、
はい、
なんか大きくしてやるためになんか余分なものつけたりして、
そうですね、
そっちの研究は進んでますか。
はい、そっちの研究はかなりうまく進んでまして、高分子をつけるっていうのは非常に面白いことがたくさんあります、うん、例えば高分子自身もその性質がいろいろあるので、はい、いろんな性質の高分子をつけてあげると、うん、その触媒が有機分子触媒だけで作用するときよりも、うん、悪くなるときもあるんですけれども、場合によってはその有機分子触媒単体のときよりも性能が良くなることもあります、
うん、助けてくれたりするわけなんですね、
はい、そうですね、高分子の性質がその反応にうまくプラスに作用してくれるという。
へえ、じゃあもう有機分子触媒につくことによって有機分子触媒がより元気になれる、
はい、そうですね、
なんか鎧兜みたいな感じ
で
つけることで性能が上がるわけなんですね。
はい、することもできますね。
こんなのつけてみたらどうだろう、こんなのつけてみたらどうだろうって数値を確かめるのはワクワクする研究ですね、
はい、ワクワクしますね、はい
はい、いやまあ研究で これからという分野ですけれども、はい、先生の夢としてはどうですか、この有機分子触媒。
本格的に研究が始まってからまだ10年ちょっとなので、はい、これからも、いろんな有機分子触媒が開発されて、うん、有機分子触媒を使った反応っていうのが見つかってきて、はい、さらに今まで合成されてたものが有機分子触媒を使ってより安全安価安定に作ることができるようになってくると思います。
金属より安いわけですよね。
そうですね、はい、
金属の触媒ってなんかプラチナとか有名ですけれども、
そうですね、そういったレアメタルと呼ばれるものですね、はい、まずこう希少な資源であるっていうものはなかなか入手が難しくなったりすることがあります、はい、でそういう時にレアメタルが不足高騰してしまうと、うん、欲しいものを欲しいだけ作ることができないと、うん、そういった時により作りやすい、またはより合成しやすいですね、有機分子触媒をうまく使うことでそういった問題を解決することができると思います。
かたやこっちなんか炭ですもんね。
そうですね、はい、そういったようなものだと思います。
はい、材料がたくさんあるっていうところがこれから その伸びしろですね。
伸びしろですね。あともう一つは、これまではなかなか合成することが難しかったような化合物ですね、はい、そういうものの合成も有機分子触媒を使ってできるようになるかと思います。まあ、これは夢かもしれませんけれども、はい、がんの治療薬であったり、はい、または風邪、一般的に言われている風邪をこれを使うと非常によく治ることができると。
風邪を対治する薬を発明したらノーベル賞だって話も、ね、聞いたことありますけども、
はい、その通りだと思います。
そういう意味での風邪薬ですか。
そうですね、はい、そういった風邪薬がもしかすると見つかるようになるかもしれませんね。
先生ノーベル賞ですよ。
はい、そうなったら非常に嬉しいことですけれども、研究はそんなに簡単じゃないので、はいはい、日夜頑張って研究していきたいと思ってます。
うん、まあ、先生最先端で頑張っていらっしゃいますけれども、はい、これからどんどん研究者も増えてくるでしょうしね。
そうですね、はい、
そういう意味ではライバルが増えますけれども、はい、でも僕らとしては今度はこの有機分子触媒からの夢をよりなんかこう期待できますもんね。
そうですね、非常に期待の持てる新しい分野だと思います。うん、
しばらく研究者がいなくて暗黒の時代だったわけですからね、
は
い、
そうですね、1971年にこうせっかく出た論文っていうのは非常に寂しい思いをしてたと思いますけれども、うん、今の状況を見て、大変喜んでるんじゃないかと思います。
はい、ということで、僕初めて伺った名前ですけれどもね、これからのいろんな分野で期待されております触媒、有機分子触媒のお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこのコーナーがあります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて、今日お話を聞きました原口先生の業界用語は
有機分子触媒。有機分子触媒とは、金属元素を含まず炭素、水素、酸素、窒素、硫黄などの元素からなる触媒作用を持つ低分子化合物のことです。単に有機触媒と呼ばれることもあります。有機分子触媒はそれまで用いられてきた金属含有触媒に比べて一般に安価であり、廃棄物の毒性が低いなど環境負荷が小さいと見られるものが多く、グリーンケミストリーの観点から高い有用性が期待されています。また水や空気に対して安定であるため、実験技術的な面からも大きなメリットを持っています。現在世界的に問題となっているレアメタルの不足高騰を解決する技術の一つとして注目を集めています。
理科大に
農業のすごい先生がいるのをご存知でしょうか。技科大には農業のテクノロジーを研究する組織、先端農業バイオリサーチセンターっていうのがあります。6年前に設けられました。まだまだ比較的新しい組織です。このセンターの特任教授が西草雅彦先生です。講演会とか新聞記事でちょくちょくお名前も見かけるかと思います。その西草先生が今月30日の3時半から技科大で肥料の使い方講座を開きます。こちらは技科大生だけじゃなくてラジオを聴きの皆さんも聞くことが可能です。植物のまさに根幹から知っている西草先生が我々一般向けに優しく解説する入門講座です。家庭菜園作りですとか緑のカーテン作りで悩んでいる方などお聞きになってみてはいかがでしょうか。事前のお申し込みなど不要です。興味を持った方は今月30日の水曜日お昼3時半までに技科大総合研究棟の9階までお越しください。技科大総合研究棟の場所なんですけれども、技科大の D 棟と F 棟、アルファベット D と書いてあるのとアルファベット F と書いてある白い建物の間の通路を北に向かいます。空中廊下をくぐって通った左手に立っております高い建物が総合研究棟です。その9階まで上がってきてください。今月30日の水曜日お昼3時半から5時まで行われます西草先生の肥料の使い方講座のお知らせでした。
しろ技科大ミトコンドリアミトコンドリアミトコンドリア。我々の細胞の中の組織ミトコンドリアは実はかつて別の生き物で、それがまだ単細胞生物だった頃の我々の細胞に入ってきて、もはや遺伝子がコピーして作る我々の一部になっています。一方アブラムシたちはかつて別の生き物だったウイルスをミトコンドリアと同じように細胞内に取り込み自分の一部にして生きていることをご存知か。次週5月26日の天白の城は、我々人間は関係ない害虫たちのみが持っている生命維持に欠かせないシステムを破壊する手法で、害虫以外には全く影響しない農薬を開発する研究が密かに技科大で行われていたスクープ。技科大エレクトロニクス先端融合研究所中鉢敦先生を訪ねます。お楽しみに。